せーの、番外フューチャードリーム。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
私もよろしくお願いします。
いやー、番外も久々ですね。
そうですね。
2017年、配信の180号ですか、今日は1月の7日、クラウディーデーですね。
そうですね。
若干曇ってますかね。
そうですね、
はい、今年最初の番外フューチャードリームということで、ぜひね、また通勤中に電車の中、バスの中で聞いていただきたいんですけれども、今日はですね、表の放送で、ゲストを二方お招きしまして、株式会社ヒトラボ代表取締役コーチカウンセラーの村本玲子さんと、そしてエンターテインメントコーチの小林秀夫さん、あの表に続いてちょっと残っていただいて、お時間お忙しいのに番外にもご出演いただいています。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、時間足りなかったですね。15分あっという間でしょ。
あっという間でした
ね。もうだってすぐ CM 入っちゃって、枠が15分なんですよ。なんで、情熱が大陸になりきれないで終わってしまったみたいな、ね、
ちょっと情熱ちょっと出て
る。カンブリアも宮殿にならずに、
はい、
なってしまった感じですよね。改めてちょっとご紹介いただけますか。
はい、はじめまして、株式会社ヒトラボ代表取締役村本玲子と申します。
はい、そして、
はい、作曲家、クラブ DJ、 そしてエンターテインメントコーチの小林秀夫です。よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人はお正月は、やっぱりお正月からもうコーチなんですか。
はい、もうお正月から
どんなコーチ、なんかそのコーチとしてのお正月ってどうなのかなみたいな
はい、まあ、今年1年またより良い年にといいますか、
はい、
自分がコーチである理由というのがありまして、
はい、
自分がこう輝きたいんじゃないと、もう誰かを輝かせたいんだ、そのためにコーチをしてますので、
もう入りから違うでしょ。なんかもうなんか導かれてる感じしない。なんか
もうね、心も好調みたいな。
おやおや
おやおや、
今またあのね、ダジャリストなんです。
ダジャリストですね。
あのコーチとは対極の位置にいる方だと思ってください。全くこのつか世界が違うと思っていただければ多分、うん、
なかなかこの対談ないじゃないですか。
なかなかないと思うんですよね。噛み合うように努力してるんですよ、ね、
絶好調です。
絶好調だよね、すごい、はい、コーチとしてのなんか、
はい、
目立つあって、
はい、で、はい、誰かをこう輝かせたいと、
はい、
そのためにコーチで私はあり続けるという思いでコーチをしております。
なるほど。で、先ほどね、表の放送でも小林さんはセルフコーチングってお話で、セルフコーチングでは自分自身にコーチングするっていうことなんですけども、はい、村本さんもされるんですか。それ、
はい、自分自身にセルフコーチング、自分をこうコントロールしていくっていうところですね。
でも私はね、こいつはですけど、意地悪な質問していいですか。
はい、
なんか自分自身にコーチングって言ってもなんか、まあいいか今日ぐらいはってことな、ならないですか、そういうのは。なんか今日ちょっとこれぐらい食べてもいいやとかね。僕なんかしょっちゅう、そうなんか一応いるんです、僕の中にもそういうコーチみたいなものが、はい、だけどもう一人また別のこう、なんでしょう、黒いコーチがいらして、
黒いコーチが
結構出てくる、黒コーチが出てくるんです。そういうのないんですか。大丈夫
になっていくんですね。
大丈夫になっていく、
正しい理論を身につけていくと、それが正しい、それしかしたくなくなるので。
例えばこのポッドキャストを聞いている方に、ちょっと今日から使える、
はい、
そのコーチングの、なんでしょうね、この素晴らしい、このなんでしょう、ね、スキルというか、はい、ノウハウというか、こういうことをするとちょっとあなたの未来が今日一日ちょっと変わるみたいな、何かありますか。
あ、はい、もうそうですね、その日、今日いいことが起きる、今日はいい一日になる、
まあ、あの下向いてて10円拾うとかそのレベルじゃないですよね。そういうじゃない、
はい、まあ、小さいことでも大きなことでもいい一日になると、
自分に、それ知りたいですね、
はい、自分に、まあ、暗示というか、
うんうん、
はい、言い聞かせるだけでその日はいい一日になる、
うん、
というのがあるんですね、
うん、
これは、はい、
これはあの小林さんも、あと茜さんも知ってるの。
知ってます、もちろん。
毎日、あ、じゃあ3人のその首相の中では共通なやつなんで、
ね、同意しております、う
ん、はい、で心理学ではカラーバス効果って言ったりしますけども、
はい、
あの赤い車をね買おうと、はい、思うと街中に赤い車ばっかりが目につく、 っていうものですね。
よくね、妊婦さん見るとなんか妊婦が目につくよね。
で、それが何で起こってるかって、まあ、脳で、脳の中で起こっていると、自分がそれが重要だと思うとその情報が入ってくる。だからいい一日になるぞ、今日は素敵な出会いがあるわと思うと、脳がそれを探してくれるんですね。
脳がイエスイエスみたいな。
イエス。
なんとかなんかこう、あの、なんかすごい自分の世界のダジャレに持ってこうとしてる、ね、いい話をしてるんだから今ね。
もうポッドキャストだからついなんかダジャレをね、
まさにイエスで、はい、
分かった。脳がイエス。だからなんだよ。今さ、村本さんが聞いた。だ今何でしたっけ、例えば赤い車を見たいなら赤いのを分かるって言いましたよね、見るようになると、あなたはダジャレばっか考えているから、
なるほど、
ダジャレがこうやってやってくるんだわ、ね、そうだ、そうでしょ、だって何でも見てもそう思うんでしょ、
そうですね。
看板見ても歩いてても、
まあ、ダジャレだけで生きてるわけじゃないですけどね、本業もありますけど。
なるほどね、
本業じゃなかった、
あれ
ダジャレ本業じゃないんだ。
違うんですよ、違います。違うんです。そんな、なんか何か起こるように。
いやでもあのダジャレで食ってたら大したもんだよね。
いやすごい、ね、いや世界は明るくなる
よ、明るくなるよね、
いやもう3人のコーチの方に言われるとそうなのかな。
思うよね、思うよね、ちょ
っとやる気。ダジャレで食っていくことも可能です。
あ、そうだ、そういうふうに思ったら可能になるんだよ、
素晴らしい。
ダジャレ協会があるぐらいだもんだって。
そうだそうだ、うん、ね、じゃあ今年はあのダジャレで食べていきますね。
私
食べていける、食べる、食べるんだって。
食べるんだ。なんかそれちょっと変わってきてるけどね、うん、フォーカスポイントが。
じゃあ向こう聞いてる方には何かこう意識をするっていうことですかね。
今日いい一日になるぞっていうと、いいことを自分で探し始める。で、素敵な出会いがあるわと思うと素敵な人をどんどん引き寄せる。目の前の人が素敵な人に変わる。
ああ、なるほどね、う
ん、あ、じゃあ店員さんとかでも、
なるほど、なんか視力が悪くなるじゃない
ですか。ああ、かぶっちゃった。
そうじゃないですか、本当にこうよく見えてくるという、
はい、解釈の問題っていうところですよね。あ、自分がどう解釈するのか。
なるほど。その目の前に斉藤さんみたいな人いても思うんですよね、
斉藤さんだぞ、
松バブバブなのか、あの
松村さん
とか、あるいはジミー大西さんがこう前にいても村本さんは、
はい、素晴らしいと、
なんか、なんか好きになってしまったりとか、
好きになってしまったり、そうですね、
危険ですね、そのコーチングっていうのは。
目線が違うんじゃないですか、視点が変わるんじゃないですか。
そうですね、はい、視点が、はい、
でこれをちょっと今日からやっていけば、
はい、
あのエンターテインメント関連だと同じように応用するとどういう感じなんですか。例えば作曲が進むとか、何でしょうね。
今日も素敵な曲が書けます、
書けますと、まずは意識する。
自分でそれを頭の中で言うと、
言うとい
い曲が作れます。
言うと口に出すんですか。
口に出す必要はないです。
口に書く必要もない。じゃあもう自分の意識の中でこう考える。
はい、何度か言っていただければそれでいいと思います。起き抜けでも大丈夫だと思います。
でも意外と、でもここまでの話だけ聞くと、誰でもなんかできる、簡単、
はい、
簡単ですよね、なんかね、すごいね、
そうですね、起きたらすぐに、今日もなんだ、いいことも、
じゃあそれ思うだけですよね。でもそれが思ってるけどもなかなかっていう人も中にはっていうか、俺もそうだし結構聞いてる人いるかもしれないんで、
はい、
それはまた何かその方法論というか、何でしょう、思うだけでいいんだけども、そこなかなか思えないっていう、多分その何でしょう、壁というか、
はい、
そんな簡単なことにできないっていう人もいるかもしれないじゃないですか、
はい、
そういう方には何か、
はい、私はあの どうなりたいですか、どういう自分になりたいですか、どういう人生を送りたいですかというところが、まあ、ぼんやりとしてたり明確になっていらっしゃらないのかなというふうに、
具体的にね、
うんうんうん、
そのね、T 君のファ ね、メッセージも最近ちょっと具体的になってきてるね。
そうですね、わかりやすいです、ね、
ちょっとファックスメッセージご紹介してもいいですか、はい、ちょっとね表で紹介できなかったんで。
そうなんです、はい、ラジオネーム T 君から追加のファックスをいただいてたんですけど、表ではちょっとね
テーマが鳥っぽい話だったんでね。
そうなんですよね、うん、ご紹介しきれなかったので、表ではですね新しいファックスを年末に買ったという話題と、まあ、今年も去年と同じように素晴らしい1年になるぞっていうような決意があったんですけど、そのファックスどんなファックスなんでしょうねっていうところの追加メッセージで、うん、麻生さんがその時にですね家電量販店で買ったのかな、山田電機とか松屋電機かな、100万ボルトかななんていうふうに言ってたんですけど、その通りですと。その通り、うん、
この僕の疑問に答えてくれたのね、
うん、その通りも通り。
なるほど、あそこもかけてる
かけてるのかな。山田電機の大雪通り店で買いました、僕行きつけの家電量販店です。
なるほど、
うん、あと音声ガイダンスがついてるのどんななんですかねって話をしてたんですけど、うんうん、音声ガイダンス操作は分かりやすく言うと車のカーナビと同じことが電話でできるのです。
今至りに尽くせりだね、もう家電ね、うん、いろいろこう音声でね、
どういう感じなの、紙を入れてくださいねとか送信ボタンを押してね、違うか、う
ん、ちょっと今入ってるんです、ね、
素敵、
入ってる、入ってる、
いろんな色バージョンできますけどね、
うん、じゃあ、
ね、素敵ですね、
吹き替えバージョンで、
あ、送信しちゃって紙はそこそこに入れて、
なるほどね、ちょっと勘違いしそうだ ね、そこに入れてね、紙はそこに入れて、これいい、ポッドキャストだからどうでもいい、
そうそうそう、
何言ってもいいんです、
はい、間違いないね、そこ
聞いてないのもいい、
うん、そうですか、そうそう、
エコかける、
かけます、
いくよ、
ね、これこんな風に聞こえてるんですよ、
気をつけてゆっくり送信してね、
素晴らしい、素晴らしいですね、
モニターですけどね、あ、いいですね、
お腹いっぱいです、ね、
普段してるからいいです
そうですよね、
だしてますね、
なので間違いなく起こることができるんですって、
うん、
すごい便利ですね、
素晴らしい、
なんだっけな、この間年末の番組で見た時に何か売れてる家電特集がありまして、今すごいんですね、何オーブンとか炊飯器でも何でも次はお米3合入れてくださいとか、次はタケノコ入れてくださいとか、一つでご飯が炊けて焼けて、適当言ったんだけど、もう指示通りだったら誰でもこう一品二品でできるっていう、
なんか教えてくれる人がいるみたいな、
教えてくれ、
あ、コーチング、うん、
あ、それも
講義
の
コーチング、
でもね俺思ったそれ見ててね、でもまだまだだなと思ったの、でも切り方まで教えてくれないもんね、人参を何グラム入れてくださいとか言うんだけども、
切り方ね、
切り方までは書いてないから適当になっちゃうよね、う
ん、
きっとね、
なんかでも私みたいにひねくれてると、うんうん、その通りにやらないで違うもの入れちゃったりとか、あ、まあ、違う操作したくなっちゃうかもしれない、
ね、そしたらカナビみたいにさずっとさ戻される
の、戻される
同じこの道に戻れ戻れと
まずコーチングと今その家電の操作ナビとかカーナビじゃないけど、なんか近いものってあるんですか、なんか
コーチングで、
うん、例えば、ね、その村本さんがコーチングしてるにもかかわらず違う道にこうわざと行っちゃう人とか、なんでしょうね、
はいはい、違う方、はい、違う方に、
うん、そうですね、うん、どの選択をしても、
うん、
どの道を、
ああなるほど、
あ、そっか、
選択肢だね、
うんうんうん、選択肢だ、
あ、知ってます、選択肢っていう前の、はい、バカリズムが脚本のそういうものがあるんですけども、うんうんうん、何を選んでも同じになるんですよ、うん、でだから最初振られるんですよ、例えば恋愛問題振られるから、うん、きっとセリフがいけなかったからダメだったんだけど、また元に過去に戻ってこっからやり直そうってもう一回違う方でやるんですけども、結局ダメになるんですよ、
そうそうそう、
それはね、
うん、あ、でも違うバージョンもなくなかったですか、違う未来バージョンもありましたよ、うん、よっぽどのことやんないとぐらいなね、でもやっぱりどの道に行っても導いていただけるっていう、う
ん、はい、
なるほど、
なるほど、
結局でもゴールじゃ一緒だから、
はい、
大丈夫と、
あ、分かった、さっき言ったなりたい自分っていうものが分かっていればそこにたどり着く道はっていうところなんでしょうかね、
うん、うん、なるほどね、そうだね、数学で言ったら解き方はいろいろあるからね、答えは一つでもね、
なるほど、
うん、そうか、茜さんもなんか、今度ね、実はこの お三方とあと、今日ここにはいらっしゃらないホリスティックヘルスコーチの大友ありささんとカジュアルコーチングの八木優真さんの計5名の方が、1月の28日の土曜日にここでで旭川コーチングサミット2017というイベントを開催するんですね。これはのリーダーシップを鍛えたい、起業したい、営業成績を上げたい、事業を発展させたい、そういった方々に対してビジネスが大きく変わる対話技術を3時間で学んでいただくというそのイベントの中でなんと米橋茜さんも師匠の一人として登壇されるということで、
そうなんですよ。
どんな話を、
ね、
いやどんな話なんでしょうね。全く
師匠は
全くはどうなるか分かんないんですけど、
やっぱり笑い文字伝道師の一面もあるから、うんうん、笑い文字でこうなんかコーチングに結びつけるみたいな、ね、
でも心
あそうかごめん、ここあ心コンシェルジュコーチングという立場で出るのか
今回は。そうです、
ね、あそうかそうか、うん、なるほど。じゃ あのでも共通の部分がいろいろあるけども、うん、そのおのおののまたその独自性みたいな、
そうです、うん、なんかその、うん、あの村本さんと小林さんはそのルータイスとトマベチ先生のなんですけど、私はコーチングっていうのを専門に実は学んだことがないんですよ。なんですけどその心コンシェルジュっていうのはもともとコーチングの要素から来てるものなので、それを元にっていう形で、はい、今回本当にあのね先月村本さんとご縁をいただいて、
はい、
あれよあれよという間に、
はい、
なんかそのイベントの中でね、その3時間で変わっちゃう人が出てくるかもしれないよね、
う
ん、
いやそうですよね、うん、もう次の日からどっか羽ばたいていく方もいそうですね、
はい、
そうだよね、はい、すごいね。どうしてもでもスポーツのイメージあるけど、これスポーツのものをね、こういうビジネスとかあるいは人生自体にね使っていくっていうのはやっぱりありですよね、そういうのはね、う
ん、馬車ですよね、
うん、そうだ馬車って教えてくれたもんね、
うん、
そうだよね、はい。これが申し込みがまだ早期割引3,000円、そして当日が3500円で、電話が 050-3550-2372、宮崎さんという方なのかな、これ、
はい、スタッフでおりますので、
はい、050-3550-2372、あとは北海道コーチング .com というこのサイトからお申し込みができるですかね。
はい、
そうですね、分かりました。あの普段はあれですか、札幌から今日お越しいただいて、
はいはい、
札幌でご出身も札幌なんですか。
はい、札幌です。
小林さんも。
私は長野です。
あら、またどうしてこの北海道へ。
札幌に縁があってきました。
私のご家族いらっしゃるんですか。
いえ、まだ。
あ、そうですか。じゃあその中にも、まあ、僕のね勝手なあれですね、あのなんていうんだっけ、こういうの言葉が出てこなくなっちゃった、
ね、何ですか、
あのおせっかいかもしれませんけども、目標のなんかこう一つに入れているのかどうか分かりませんが、でそのルータイスコーチの技を使って、はい、世界美女の一人をなんか、はい、入ってるんですか、そういうのが。なんか
もちろんです。
あなるほど、まあ、すでにでも周りにもね
いる
けど、あなるほどね、うん、いるけども、あの、まあ、いてもいなくてもまあね、そうですね。なるほど、それはいいですね。あとなんか恋愛にも活かせるし、
うん、
じゃあ僕ちょっとあの個人的に婚活アドバイスとかもちょっとしてるんですよね。だからそういうのもなんか活かせそうですよね、それね、
はい、
すごいね、うん、なんか素敵な人をこう巡り合わせて、それでこう美女、うん、なんか秘訣ってありますか、なんか恋愛で素敵な人に出会ってその人をこう心通わすゴールに行くための
うまくいくと思うことですね。
うまくいくと思うこと、うん、
今日はいい人に出会える、
うんうんうん、
今日は、今日も仲良くできる、
今日も仲良くできる、
うんうん、
でも多分そのテーマでね話すと一言で終わっちゃいますよね、きっとね、
うん、
でも意外と学んでいくとそれが全てだなっていうところにたどり着くかもしれません。
やっぱ結構シンプルなのかもしれないですね、そういう意味で、
その、そうですね、
なんかこうなんていうんですか、こうすごくこう抽象化してるものがこうなんかこう固まるっていうか、なんか一つ上の段階のものにするとこうシンプルな言葉になるけども、
こう恋愛コーチングで私お伝えしてるのが、あの単純に 接触時間が長いと相手のことが気になるっていうのがありますので、相手のその何でしょう、脳に書き換えを起こす、自分の存在を植え込む、これが一番なのかな。
ああ、僕ね 昔僕今年49なんですけども、はい、ホットドッグプレスっていう雑誌が僕のバイブルだったんですよね。これに書いてありました、似たようなことが。
お
ちょっとでもチラッと見てすぐトイレに行くときでも彼女を見て行くとか
なるほどなるほど、
そう一日のうちにトイレ行くときも必ず彼女の近くのそばを通っていくとか、うんうん、何でもこう、うん、何その人にこう見られるように
接触の時間を
多分そういうことですよね、
積み重ねるってことですよね。
すげえなホットドッグプレス
すごいですね、
忘れないで記憶の片隅に、うんうん、あって思い出してもらえるぐらいの距離感うん、でいると、あ
でも
みたいな、
相手が嫌だと思ってたら嫌な印象どんどんできます
よね。そうですよ ね,
そうですよね、
逆もありますね。
それを変えるにはどうしたらいいんですかね。
な
んか
何なのみたいなね、なんか
やっぱ磨いてこういい服着てなんかそういうとこなんですかね、うん、
嫌な印象を変える、
嫌な印象を変える、
うん、そうですよね。
コーチングで
いつもね嫌な人を見てるな、気持ち悪いとかってなっちゃったら困りますもんね、うん、
いいとこを探してあげる、
うん、あそうですね、
うん、そこを褒めてあげる、
うん、例えばじゃあ、なんでしょうね、小林さん今から一番気持ち悪い人を思い浮かべてもらっていいですか。嫌だな、もうこいつ本当にこの人嫌だ
よ、いるのかしら、
この人とはキスしたくない女性でもいいし、ちょっともう
誰でもキスできますよ。
あそうなんだ、じゃあもうこの人もうなんか一緒に歩きたくないっていう女性をちょっと思い浮かべてほしいんですけど、言いませんか、なんか、まあ、例えば、ね、芸能人でもいいですけど。
い思いつかないです。
あ思いつか、そうですか、なるほど、そうか、もう本当
にもう
もうブヨブヨのなんか、
まあ、コーチですから
あなるほどね、
それ思ったらいけないじゃないですか。
逆に歩いてみたいですけどね、そういう方とお話してみたいですけど、ね、
なんかあ貞子とかどうですか、貞子貞子がいて、
はい、
その貞子を、うんうん、例えばこう、うん、好きになるっていう
のが貞子のいいところ、うんうん、髪が綺麗ねとか
色白だねとかね
なるほど、それいいですね。
恥ずかしそうに下向いて可愛いわとか、
シャイだねとか。
押そうとした瞬間に、なんかこう小林さんにそう言われたら、うん、えとか思って。
小林さんの声がいいですよね。
大和なでしこ好きなんだよね。
じゃあ貞子もこうなってたけど、
こうなってたけど、
ポって感じ。
ポってこうなる。
ちょっと明るく。
明るくなる。
桜色にね、
取り付くのやめるわって、
うん、出たな出たな、
違う人にするわ
なるほどね、そうですよね、ちょっとね表でいろいろお聞きできなかったんですけども、まず今日ちょっとねポッドキャストでまず意識することが大事っていうね、ちょっといいことを聞けたんで、本当これね聞いてる方ぜひ、やってみてください。あとねちょっといろいろプロフィール拝見してね、なかなかすごい興味深いのが、アチーバストレーナーっていうのでも活躍されて、なんか僕聞いたことある、なんかゲームですよね、なんか、
はい、
ゲームかなんかですよね、
ボードゲーム、
ボードゲームでしたっけ、はい、そうですよね、うん、とかいろいろやられてるんですけども、ちょっと詳しいことは村本玲子さんのホームページぜひご覧ください、はい、ということですっかり20分以上も喋っちゃったけど、最後なんか茜さん何かありますか。
私ですか。
茜さん、なんか茜さんに振ってないなと思って。
いやぜひねその28日にまだまだお席がありますので、
はい、
はい、たくさんの方に来ていただいて、本当にその旭川を良くしたいっていう思いで開催してるので、
ね、うんうん、
たくさんの方
に来て。茜首相も。
そうですね。
はい、茜王国を代表してます。あのフューチャードリームを代表して。ありがとうございます。
何にも導くものはないですけど、この番組は。
コーチングでみたいな。
気をつけて行ってきて、あかね
行ってくるわ、
わかりました。ということで今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番外フューチャードリーム配信180号でした。また来週。